エホバの証人が主の晩餐を守り行う方法は他の教会と違いますが、なぜですか？私たちエホバの証人は、主の晩餐を守り行う点でも聖書の教えに固く付き従っています。主の晩餐は、主の夕食、最後の晩餐、イエスの死の記念式という言い方でも知られています。一方、この式典に関連した他の教会の信条や慣行の多くは、聖書に基づいたものではありません。目的。主の晩餐を守り行うのは、イエスのことを思い起こして、私たちのために犠牲の死を遂げてくださったことに感謝するためです。この式典は、サクラメント、秘籍ではありません。恩寵、つまり罪の許しなど、功徳を授ける宗教上の慣行ではないのです。脚注。マクリントクとストロング教編の百科事典第9巻212ページには、こう述べられています。サクラメント、秘籍という語は、新約聖書には出ていない。また、ギリシャ語のミュステーリオンという語は、どんな場合であれ、バプテスマや主の晩餐、その他どんな式典にも適用されることはない。脚注終わり。聖書の教えによれば、人の罪は、宗教儀式によってではなく、イエスに対する信仰によってのみ許されます。頻度。イエスは弟子たちに、主の晩餐を行うよう命じましたが、その頻度については特に述べませんでした。それで、毎月行うべきだと考える人もいれば、毎週、毎日、一日に何度も、あるいはふさわしいと思う時に行う人もいます。とはいえ、考慮すべき要素がいくつかあります。イエスは、主の晩餐をユダヤ人の過ぎ越しの祭りの日に制定し、その同じ日の五穀に死を遂げました。これは偶然ではありません。聖書では、イエスの犠牲が過ぎ越しの子羊になぞらえられています。過ぎ越しは年に一度行われました。同様にイエスの死の記念式も、初期クリスチャンが年に一度守りを行いました。エホバの証人は聖書に基づくその方に従っています。日時。イエスの定めた方を知れば、記念式の頻度だけでなく日時をも見極めることができます。イエスはその式典を聖書の退院歴に従って、西暦33年の2314日の日没後に執り行いました。私たちは初期クリスチャンがしていた通り、毎年その日に記念式を行っています。西暦33年の2314日は金曜日でしたが、その日は毎年同じ曜日になるとは限りません。私たちは毎年2314日がどの日に当たるかを、現代のユダヤ暦で用いられている方法ではなく、イエスの時代に用いられていたのと同じ方法で定めています。脚注。二三の月は、現代のユダヤ暦では天文学上の新月からと定められますが、そうした算定法は一世紀には用いられていませんでした。二三の月は、新月がエルサレムで初めて見えるようになる時に始まったのです。その日は、天文学上の新月の始まりより一日余り後になる場合もあります。エホバの証人の行う記念式の日が、現代のユダヤ人の祝う過ぎ越しの日と必ずしも一致しないのはそのためです。脚注終わり。パンとブドウ酒。イエスはこの新たな式典のためにパン種を入れないパンと赤ブドウ酒を用いました。それらは過ぎ越しの夕食の残り物でした。私たちはその例に倣ってパン種や添加物を入れていないパンと何も加えていない赤ブドウ酒を用います。そのブドウ酒は、ブドウ果汁ではなく、また甘味料や香辛料が加えられたり、アルコール分が強化されたりしたものでもありません。教会によっては、パン種、つまり酵母を入れたパンを使うところもありますが、聖書の中でパン種は、多くの場合、罪や腐敗の象徴とされています。ですから、パン種や添加物の入っていないパンだけが、罪のないキリストの体の象徴として適切であると言えます。また、ブドウ酒の代わりに未発酵のブドウ果汁を使うことも聖書に基づかない慣行です。ある教会は聖書的根拠もなく飲酒を禁じているためにそうしています。 表彰物であって、文字通りの肉と血ではない。記念式で出される無酵母パンと赤葡萄酒は、キリストの肉と血の表彰もしくは象徴です。そのパンと葡萄酒は、奇跡によってイエスの文字通りの肉と血に変わる、もしくはそれを含むようになると考える人もいます。しかし、実際にそのようなことが起きるわけではありません。その聖書的根拠を挙げましょう。もしイエスが自分の血を飲むよう弟子たちに命じたとしたら、血を摂取してはならないという神の律法を破るよう指示していたことになります。しかし、そのようなことはありえません。イエスが他の人たちに血の神聖さに関する神の律法を破るよう教えるはずなどないからです。もし人たちが文字通りイエスの血を飲んでいたとしたら、イエスは自分の血が注ぎ出されることになっていると述べて、自分が犠牲の死を遂げるのはこれからであるとは言えなかったはずです。マタイ26章28節。イエスが犠牲となるのは、ただ一度限りのことでした。ヘブライ9章25-26節。しかし、もし主の晩餐の時にパンとブドウ酒がイエスの肉と血に変わるとしたら、それに預かる人たちはその犠牲を繰り返していることになります。イエスは、私の犠牲としてではなく、私の記念としてこれを行って行きなさいと言いました。コリント第一11章24節。全実体変化、もしくは全質変化、すなわち、パンとブドウ酒がイエスの文字通りの体と血になることを信じている人たちは、その教理がいくつかの聖句の表現に基づいていると考えています。例えば多くの聖書翻訳では、イエスがブドウ酒に関して、これは私の血であると言ったとされています。マタイ26章28節。しかしその言葉は、これは私の血を意味している、私の血を表している、もしくは象徴しているとも訳せます。イエスはしばしば行っていたように、隠喩を用いて教えていたのです。誰が預かるのか。エホバの証人が主の晩餐を守り行うとき、パンとブドウ酒に預かる人はごく少数しかいません。なぜでしょうか。イエスの流した血によって、エホバ神と古代イスラエル国民との間の契約に代わる新しい契約が確立されました。その新しい契約に入っている人が記念式の表彰物に預かります。その人々の中に含まれるのはクリスチャンすべてではなく、神から特別に召された者たちだけです。それらの人は天でキリストと共に支配します。その特権を授けられるのは14万4千人だけであると聖書は述べています。それらキリストと共に支配するために召された人たちの小さな群れとは対照的に、私たちの大多数は大群衆の一部として地上で永遠の命を得ることを期待しています。地上で生きるという希望を抱く私たちは、表彰物には預かりませんが、やはり記念式に出席して、イエスが自分たちのためにも犠牲となってくださったことに感謝を表します。